もしもし、テレフォン人生相談です。
すみません、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
遺産相続のことなんですが、
はい。
おじというのは母の、弟にあたるんですが、
はい。
おじが昨年亡くなりまして、
はい。
おじの奥さんは今から数年前にもう先に亡くなっておりまして、
はい。
で、お子さんはいらっしゃらなかったんですね。
はい。
で、つい最近、私のもとに、弁護士事務所の方から、遺言執行事務通知書というものが届いたんです。
はい。
で、それに関することで、これがどういうものなのかをお聞きしたいんですが。
ああ、まず、あなたのお年はおいくつ？
58歳です。
58歳。ご主人いらっしゃいますか？おいくつです
は
か？
63です。
63歳。で、お母様はもう亡くなってるんです。
母は26年前に亡くなっておりまして、
はい。
相続するものはおばだけだったんですね。母の一番下に五女として、おばがいたんです。あ、いるんですね。はい。その方と亡くなったおじが兄弟としては残ってただけだったんです。
ああ、五女。
はい。なん
ってい
か
うこ
10
と
人
は、
兄弟ぐらいいたんですね。
お母様のところちょっとたくさんいらしたわけ
は
ね。
い。そのうちも、
ちょっと待って、そうす
母
ると
上から3番目ぐらいだったんです
お母
が、
様が3番目。
はい。
はい。
だったんですが、その母が亡くなる前に先にもう何人か亡くなっておりまして、
ええ。
親しくしてたのは、亡くなりましたおじと、おばと、二人だけだったんですね。
うん。あ、っていうことは、
はい。
お母様より前に亡くなった方が何人ぐらいいらっしゃるの？
ほとんどなんです。
あ、ほとんどなの。おじさんとおばさんのこの兄弟としての兄とか妹とかはどういう関係？
10人兄弟で、
うん。
男5、女5だったみたいなんです。
ああ、はい。
はい。それで、おば
え
は5
え、うん。
番目、
5
一番
番
下だっ
目、
たんでは
い。
すね。
あ、女の子さんとして5番目で、一番下、末っ子の方だったのね。はい。
で、亡くなりましたおじは、
うん。
男としては3番目ですかね。
うん。で、間はじゃあもうどなたもいらっしゃらない。
おりません。
要はだから、おじさんのうちにもう誰も下がいらしたっていうか、お子さんも、いらっしゃらないわけですよね。で、あなたのところが一番、まあ、要するに遺産相続人としては近いわけになるんですかね。と、おばさんと。
他の、
他の、
兄弟の子供も一人いるんです。それは一人おりますが、あとは私と、だから、おいやめってことなんですか？
そういうことですよね。
は、要
おじ
する
さんに
に、
とっての、甥御さん、姪御さんと
ってい
し
う
て
の
は、
は、全部で3人いるんです。
あ、3人いらっしゃるのね。はい。あなたも入れて。はい。じゃあ、結局、相続人としては、兄
このお
弟
ばさんになる
と、
と思うんです
お
ね。
ばさんと、で、あとは、甥御さん、姪御さんの方へは、今おっしゃってたように、
遺言執行事務通知書というものが届いて、遺言者相続人として私の名前が上がって、書類が届いたんですね。
で、その書類っていうのは、どういう内容のことが書いてあったの？
おばに全財産を相続させるというものだったんです。で、それの、公正証書とその内容の書類が届いたんですね。
それで、あなた自身は、その、おばさんに対して、その、全財産がおばさんに相続されるっていうことに対して、反対とか賛成とかでもない。それは関係ないわけ？
いろいろとやってくださっていたので、別にそれは、まあ、いいとも思うんです。あとは、遺留分とかそういうものはあるのかなということも知りたかったんです。
あ、それは何？あなたに対して。
あと、いわゆる、代執相続人になるわけですか？ 母がもう亡くなっておりますので、
で、ああそうですね、
はい、でそれに対しての要するにあの、私はあと弟がいるわけなんですが、
はい、
兄弟として、はい、でそれに対しての遺留分とかというものがあるのかどうかということも含めて知りたかったんですが。
なるほど、
はい、
まずだから、要するにおばさんに全財産がその相続されますけど いいですかじゃなくて、うん、されますよっていう決定的な証書が来たことに対して、
はい、
もしかしてそれって遺言でそうなったのかな。
そうでしょうね遺言を作成したということなんでしょうね、
は
い、
なるほど、
はい、
じゃあ遺言でなったと、
はい、
だけれどもそれだとしたら遺留分っていう話になるんだけど、
はいはいはい、
それを請求できるのかっていうことが知りたいわけ。
はい、その仕方とかそういうもの、ものですね。
わかりました、
はい、
今日はですね弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの問題点はおぼろげながら分かっておられるけれども、
はい、
正確なところがどうもよくわからないと、
はい、
いう感じですかね。
そうですね。
あの民法とか読んでみました。読んでみてないわ、
はい、
じゃあそれ、まあ、要するに民法の規定はどうなっているかっていうそういう問題なので、
はい、
ご説明をさせていただきます、
はい、
まず前提の話からいきますと、
はい、
ある人が亡くなって被相続人といいますけど亡くなった方を、
はい、
で相続が始まりますと、
はい、
で法定相続人は誰ですかっていう話にまずなりますよね、
はい、
でその場合には配偶者、まあ、奥さんか旦那さんですね、
はい、
がいれば配偶者が必ず法定相続人で、
はい、
それとは別に、自分の直系貴族、まあ、子供とか孫が第一順位、
はい、
で、
はい、
子供孫がいなければ直系存続、
はい、
これが第二順位、まあ、お父さんお母さんおじいさんおばあさんですね、
はい、
でもっと上がもしいればそれでも直系存続になりますね、
はい、
それからそれももう亡くなっちゃってる場合ですね、
はい、
第二順位の方も、
はい、
そうすると、まあ、兄弟姉妹とか僕ら言いますけど兄弟姉妹ですね、
はい、
自分の兄弟や姉妹に行くと、
はい、
これが第三順位、
はい、
配偶者とは別にそういう順番がついてますと、
はい、
こういうことで、
はい、
でそのあなたのおじさんが亡くなったケースでは、はい、まず一つ奥さんは先に亡くなっていたということなので、
はい、
配偶者という法定相続人いないですよね、
はい、
それからおじさんのお子さんはいないということだから、
はい、
今ご説明した第一順位の方はいないということですよね、
はいはい、
それからおじさんのお父さんお母さんとかおじいさんおばあさんももういないんですよね、
はい、
なので、最初に説明をした兄弟姉妹、
はい、
が法定相続人になりますと、
はい、
いうことなんですね、
はい、
それで、おじさんの兄弟や姉妹というのは、
はい、
その10人兄弟の方たちになるわけですよね、
はい、
ところがおじさんが亡くなった時に生きている人ではない、なければ相続できないじゃないですか、
はい、
で今生きていらっしゃるご兄弟姉妹は五女のおばさんがご存命、
はい、
他には
おりません。
それで、もう一つそのさっき言ったように第三順位が兄弟姉妹まで入るんですけれども、
はい、
兄弟姉妹に関しては、
はい、
その子供までは代襲相続ができるんですね、
はい、
直系貴族、子供とか孫はずっと下行けるんですけれども、
はい、
兄弟姉妹の場合はその子供まで、つまり老い命までは代襲、
はい、
一代だけ代襲相続ができるんですね、
はい、
でその方はあなたと弟さん2人ともう一人いらっしゃるのかな、
はい、
でそうすると相続人は第三順位そのもののご兄弟姉妹のうちのお一人、
はい、
五女のおばさんと、
はい、
あなたのところだから亡くなったおじさんから見るとお姉さんの一人のお子さん二人と、
はい、
もう一人 どこかの兄弟の方のお子さんが一人いると、
はい、
こういう感じになりますよね、
はい、
で相続人はその4人っていうことかな、
はい、
まあそういう今相続の関係がありますというのが前提ですよね、
はい、
でところで、
はい、
じゃあその法定相続分法律に書いてある相続分の他に、
はい、
あの遺言を書いて誰に何々をあげるとか、
はい、
誰に全部あげるとかってできるじゃないですか、
はい、
でそれとその法定相続分との関係はどうなるかっていうのが今日のご質問の中身に関わってきますよね、
はい、
そのあたりまではもうよくお分かりのようなんだけれども、
はい、
で法定相続分を持ってる方が何人かいてもですね、
はい、
遺言書でそれと違った遺言を書くのは別に自由にできるわけですよ、
はい、
それでも法定相続人の人たちの中には、はい、遺留分を認められる人たちがいるので、
はい、
それを害しちゃうと、
はい、
その遺留分を持っている人たちがいやいや遺留分を主張しますよというと、
はい、
その遺言書の中身は遺言の中身は、
はい、
その遺留分を侵害する形では実行できないんですね、
はい、
でそれが法定相続人によって違うんだけれども、
はい、
遺留分というのはもうお調べになってるかもしれないけれども、民法の1028条というところに書いてあるんですけれども、
はい、
直系存続については財産の3分の1だから、お父さんお母さんおじいさんおばあさんなんかは、非相続人の財産の3分の1、それから非相続、前後に掲げる場合以外の場合は財産の2分の1というふうに書いてあるので、
はい、
法定相続分の2分の1だったり3分の1だったりについては、
はい、
遺言書で全部誰かにあげるって言われても、
はい、
いやいや法定相続分の例えばお子さんだったらね、
はい、
自分の法定相続分である2分の1のその半分4分の1は遺留分を主張しますっていうことで、
はい、
自分の権利を主張できるっていうようなそういう立て付けになってるんですね、
はい、
で今回は法定相続人がさっき整理しましたけれども、
はい、
五女のおばさんと、
はい、
それから甥姪が合計3人、
はい、
だけれどもおじさんの遺言書では、残っている兄弟のその五女のおばさんかな、
はい、
に全部相続してもらいたいという遺言があるわけですよね、
はい、
でそれがそれ以外の 法定相続人つまり甥姪3人に遺留分があるかどうかで異論を唱えられるかどうか決まってくるわけですよ、
はい、
で あなたが私に遺留分はあるんでしょうかという質問されてましたよね、
はい、
だからそこはポイントは正しくて、
はい、
要は遺留分があるかどうかで、その遺言書を受け入れなきゃいけないかどうかが決まってくるということなんですね、
はい、ってことはあるという
ないこれから答えを言おうと思ったんですけど、
はい、
ないんです。
はあ。
で民法1028条というところに、
はい、
遺留分の帰属およびその割合っていうのが書いてあって、
はい、
ちょっと読んでみますけどね、
はい、
兄弟姉妹、まあ、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受けると。最初のところは肝心で兄弟姉妹以外の相続人は遺留分がありますって書いてあるんですよ。
あ、はいはい、
だから兄弟や姉妹は遺留分っていうのはないんですね、
はい、あ、はい、
で、あなたはお母さんを代襲してるから、
はい、
法的な立場としてはお母さんの立場じゃないですか、
はい、
でお母さんは兄弟ですよね、
はい、
亡くなったおじさんの、
あ、はいはい、
で兄弟姉妹以外の相続人は遺留分があるって今の条文に書いてあるんで、
はい、
兄弟姉妹にはないっていうことですね、裏を返せば。
ああ、そういうことなんですね。
そう、だからすごく平たく言ってしまうと、
はい、
あなたはお母さんの代わりに、
はい、
まあ、要するに代襲して相続をしますという、はい、そういう立場にあるじゃないですか。でお母さんが持っている権利を代わりにもらうわけだけれども、
はい、
お母さんもともと遺留分がないんですよ。
ああ、
だからあなたも当然遺留分を受け継ぎようがないですよね。
あ、そういうことなんですね、
うん、
はい、
で、それが1点一番ポイントですけれども、
はい、
あとその弁護士さんから、
はい、
遺言執行事務通知書っていうのが来たっていうのは遺言書の内容に従って、
はい、
その遺産をちゃんと処理しなくちゃいけないわけですね、
はい、
遺言執行者っていうのは、
はい、
で、その五条のおばさんに全部あげますって書いてあるから、
はい、
それを処理しなきゃいけないんだけれども、
はい、
法定相続人がそのおばさん含めて4人いるじゃないですか、
はい、
で後の3人にしてみると、
はい、
その遺言書の中身を知らなければ、
はい、
我々にも相続分があるはずだと、まあ、当然思いますよね、
はい、
でそれに対して遺言執行者としては、
はい、
こういう遺言書がありますから、
はい、
法定相続人であるあなたには、
はい、
ないしはあなたたち3人にはですね、
はい、
その相続するべきものはないんですよっていう通知をしなくちゃいけないっていうことなんですね。
あ、そういうことなんですね。
でそういう通知が来ているんだというふうに思います、
は
い、
あ、わかりました、
はい、
はい、すっきりしたのでいいです。
はい、はい、お分かりいただけましたね。
はい、分かりました。
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、
どうも失礼します。
はい、失礼します。はい、今ね弁護士さんの発言の中でちょっと気になったことがあるかな、
うん、
ないかな。遺言、
はい、
普通遺言って言いますね、
うん、
ところが 出てきた弁護士さんは遺言って言ってましたね。
おっしゃってました ね。
で普通は遺言って言うんですよ僕らはね、はい、だけどどうもあの業界の人たちは遺言って言うんですね。それで、うん、両方正しいんだと弁護士さんたちは言ってますね、
うん
うん、自分たちは遺言って言うんだそうです、一般の人たちは遺言って言うんですけどね、業界では遺言だそうでございます。
へ
以上